箇所聖書を読みしてお祈りをさせていただきます。先ほどお読みしましたマタイの福音書の1章21節、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。天の父なる神様、あなたの皆が聖なるものとされますように。今朝クリスマス礼拝で共にあなたのお言葉を伺うことを許されましてありがとうございます。御子イエス・キリストの誕生が私たちに何をもたらしたのかをどうか共に知ることができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。クリスマスの呼び名は、キリスト、クライスト、そして、マス、それは、ミサの語源でもありまして、記念の礼拝を捧げる意味があります。キリストの誕生は世界の王の誕生と即位の年として歴史の基準とされています。なぜクリスマスをお祝いするか。イエス・キリストの誕生は世界のすべての人にとって記念しお祝いすべき重大かつ喜ばしい出来事であるからです。今お読みしました言葉を中心に改めてキリストの誕生の意味を確かめましょう。第一に、キリストは神様が約束の通りに使わされた私たちの救い主であるからです。キリストの誕生は預言の成就です。20節を今開いてますマタイの福音書1章20節をお読みいたします。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。イエス・キリスト救い主の誕生は私たちの人類の祖先が罪に陥った、罪とは犯罪以前に本来あるあり方、神と共に歩む状態から外れてしまったことですが、その時から予告されていました。聖書の初めの部分に悪魔の仕業、それは人を神様に逆らわせて罪と支配、罪の支配と死の支配に落とし入れるという技ですけども、それを打ち壊す女の子孫として誕生することが約束されていました。やがて救い主はイスラエルの祖先のアブラハム、イサク、 ヤコブの子孫として、やがてイスラエルの祝された王とされたダビデ王の子孫として誕生することが告げられました。またその後の預言者が活動する時代において、ベツレヘムの町、またの名をダビデの町で誕生すると約束されました。こうあります、2箇所の5章2節に、ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る、その出現は昔から、永遠の昔から定まっていると。また今共に読みましたマタイの福音書一章の23節、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。このようにして、キリスト神の御子は世に誕生いたします。またこの方は神の子と呼ばれると、呼ばれるということは実際神の子であることを人々が認め、そしてそのように語るということです。イザヤ書の9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるとある通りです。これらの予言を成就してと言いますか、成就するためにキリストは神が人となって私たちのために生まれた方です。やがて成人したキリストは救い主としての働きを開始したときに、天の父から神の子であることが宣言されます。またやがて十字架の道に歩み始めるときにも弟子たちに向けて宣言されます。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。このようにイエス・キリストは遥か昔から神様が約束された、その約束をすべて成就する、神が人となって生まれたお方でした。第二に覚えたいことは、この方が何のために来られたかということです。マタイの福音書の一章の21節をもう一度読みいたします。マリアは男の子を産みます、その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですと ご自分の民をその罪からお救いになるためにこの方は誕生されました。名をイエスとつけなさいと命じられましたが、イエス、その名は、イスラエルの言葉ではヨシュアです。その意味は主は救いという意味です。そしてキリスト、イスラエルの言葉ではメシア、その言葉は神様に選ばれて認証された、油注がれたものという、意味の、称号ですね。地位を表す言葉です。その、名前は、旧約聖時代に神様の働きを担う三種類の働きがありました。王様、治める方、そして祭司、神と人との間に立って取りなすもの、そして預言者、神の言葉を伝えるもの、その三つの働きを持って正しく導き救いをもたらすお方としてメシア、キリストは預言されました。そして実際にその務めを神の御子が担いました。ですからイエス、キリストと呼ばれています。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと御使いはヨセフに告げました。罪から救われる、これが神様が私たちに与えてくださった聖書の一番大切なメッセージです。なぜ、これが一番大切か、罪、つまり、人が本来のあり方、祝福された立場から落ちてしまった状況は、最初の人類からその子孫であるすべての人に広がっていました。そのために神様が人類を祝福して愛するご自分の子供たちとして共に生きるこの世界を作られた目的が挫折と言いますか、困難に陥ってしまいました。私たち人類からすれば、せっかく神様に愛されて最高のものとして作られたにもかかわらず、神様を怒らせ悲しませてしまうだけでなく、私たち自身も どんなに良いことを願い、幸せを願い、平和を願っても、それを築き上げることができないという辛い状況、恥ずかしい状況、絶望の状況から救われる必要があるのです。救われる必要、克服する必要があっても、残念ながら人にはできません。聖書に、罪から来る報酬は死ですと宣言されています。罪がなければ人は死ぬことはなかった。死とは関係が断ち切られていること、関係が壊れていることを意味します。人の霊は死ねばおしまいではありません。霊は永遠です。しかし罪を犯したとき、あなたは必ず死ぬと神様は警告されました。存在はなくなりません。しかし関係が断たれると、神様との約束、恵みを知りながら約束を破ってしまったために、神様との関係が損なわれてしまいました。そのために第一段階として、神様の守りと祝福を失ってしまいました。第二段階として、この霊、命を宿す肉体が朽ちて失われることになりました。そして第三段階として、肉体が滅びた後、終わりの時の裁きによって、もう神様との関係が回復できなくなる、この三つの死が罪によってもたらされました。こうして神様の栄誉、神様の喜び、誇りとなるべき人類は、その栄光を表されなくなりました。しかし聖書は告げます。罪の報酬は死です。しかし神の賜物、プレゼントは、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。イエスキリストは私たちを罪から救うために来られました。人となって共に歩む中で、目には見えない真の神がどんなお方であるかを身をもって示されました。そして予言されていました救い主の働き、神の力を表し、権威ある真理の教えをなすこと、そしてご自身が救い主、神の御子であることを共に歩んで示されました。さらに、この方は罪のないお方であるのに、予言された通りに私たちのために十字架で死なれました。それはすべての人の罪の身代わりに、 苦しみ罰を受けて許しをもたらすためでした。イザヤ書53章6節にこうあります。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたと。こうして神様は私たちの罪をキリストの犠牲のゆえに許されます、そう宣言され、その通りになさいますけども、そのためには神に立ち返る必要があります。神様と関係を回復したい、帰りたいと私たちがならなければ、つまり神様なんかいらないと意地を張り付け続けていたら関係は回復できないんです。神様に帰ろう、そういう思いが起きるためにも、キリストは目に見える形で私たちのことを愛しておられること、そしてご自分を犠牲にして私たちを取り戻そうとしておられることを身をもって示されました。それが十字架の死です。そして預言の通り、聖書の約束の通りに三日目に死者の中からよみがえられました。そのことをあらかじめ告げられていたので、反対する人たちはもう力ずくでですね、キリストはよみがえったと信じないように邪魔をしました。まあ、彼らはキリストの復活を認めたくなかったのです。ですからキリストが納められた、石をくり抜いた墓の扉をが閉まっていましたけど、そこに封印をして弟子たちが盗んでいってよみがえったと触れ回らないように兵隊に見張らせました。しかしキリストはよみがえりました。そして大勢の人に現れ、ご自分が生きておられることを証明されたのです。そしてよみがえったキリストは私たちを永遠の命に生かし、神と共に歩めるように、よみがえってからの生涯を私たちと共に生きる歩みを与えて今も働いておられます。イエス様は言われました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと。さてマタイの福音書の1章21節にはこうあります。終わりの部分だけを読みいたします。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですと。ここにご自分の民をと書いてます。ご自分の民、神の民は誰でしょう。イスラエルの民だけですか。 そうではありません。キリストはすべての人の贖いの代価のためにご自分を捧げたという言葉があります。またキリストの預言の中にアブラハム、イスラエルの祖先アブラハムのに対して、あなたの子孫によってすべての民族が祝福を受けるとあります。またあなたを求めるすべての異邦人、つまりイスラエルから見ての外国人が同じイスラエルの民と呼ばれると預言者は繰り返しています。つまり神様を求め、キリストを求めるすべての人がこの罪の許しと永遠の命の祝福に預かるのです。ですから世界中でキリストの誕生が祝われています。イスラエルだけの救い主でしたらイスラエルだけで祝えばいいですね。世界中で祝われているっていうのは世界中の人がこの方によって救われて永遠の命をいただく、こうして神様の祝福の中にいつまでも神と共に歩めるようにキリストがしてくださった、まあ、だからこそ世界中で祝われているんです。どんなに罪深い方もキリストを信じるだけで救われる、その証拠が聖書に記されています。イエス様の十字架のイラスト絵の中で三本の十字架が、教会によっても三本の十字架が立っている教会がありますけれども、それはイエス様が十字架にかけられるときに二人の犯罪人、他の福音書では強盗と書かれていますけれども、二人がイエス様の右と左で十字架にそれぞれかかっていました。人々はイエス様を罵っていました。救い主なら十字架から降りてみよう、信じるからと罵られました。その罵りを聞きながらイエス様は十字架の苦しみの中で、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと取りなしました。一人の十字架にかかった犯罪人はイエス様を罵ってこう言いました。お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと。しかし反対側の一人の犯罪人は、お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。罪を認め、キリストに自分を委ねる彼の信仰の言葉に答えてイエス様はこう答えました。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイス、天国にいますと。イエス様はそのために人となって共に歩み、十字架にかかられ 3日目に復活されました。パウロは証ししています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。イエス・キリストは私たちを罪から救うために人となって天から私たちのところに来てくださった神の御子です。この方が生まれてくださったことを記念して、世界中でクリスマスを祝っています。本当のクリスマス、クリスマスの祝福や喜びを預かる道は、この方が私のために生まれてくださった、私のために死んでよみがえってくださったと信じることからです。お願いいたします。天の父様、どうか私たちがイエス様が人となられた神の御子であること、そして私の罪のために死んでよみがえって罪を許し、そして永遠に共に歩んでくださる、そのことをここにおられるお一人お一人が信じて、死と共に歩むものとなれますように、どうか導いてください。感謝してイエスの名前によってお祈りいたします。